ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。ドラゴンボールついにセル死んじゃいました。はい、ついにね、ドラゴンボール Z の200話ぐらいまで見ましたけれども、セルとの戦いってあんなに長かったんだねと、こんなに引っ張ってたんだねという状況でございましたけれども、非常に非常にみんなの一致団結っぷりがねいい感じでしたね。いやいや、これから今度はマジンブーとの対決にねなっていくと思うんですけれども、またまた完全制覇を目指してね、このドラゴンボールの方も全部視聴していこうと思いますよ、ということでございまして、本日も聖書朗読始めたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第18章。イスラエルの王エラの子ホセアの第3年に、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人は、これに香を焚いていたからである。これは、ネフシュタンと呼ばれていた。彼は、イスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収め、彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまでいたり、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王エラの子ホセアの第7年に、アッシリアの王シャルマネエルがサマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまりヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべモーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアッシリアの王のところに人をやって言った。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。アッシリアの王はタルタン、ラブサリス、およびラブシャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしの野への王子にある 上の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキアの子である宮内長官、エルヤキム、書記、シェブナ、アサフの子である三義、ヨアフが彼らのもとに出て行った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。今、お前は誰により頼んで、私に反逆するのか。今、お前は、あの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これは、それに寄りかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王、パロは、すべて彼により頼む者に、そうするのだ。お前たちは私に、我々は、我々の神、主により頼む、という。その主とは、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝め、といった、そういう主ではないか、と。さあ、今、私の主君、アッシリアの王と、賭けをしないか。もしお前の方で、乗り手を揃えることができれば、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今、私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私に、この国に攻め上って、これを滅ぼせ、と言われたのだ。ヒルキヤの子、エルヤキムと、シェブナと、ヨアフとは、ラブシャケに言った。どうかしもべたちには、アラム語で話してください。我々は、アラム語はわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。すると、ラブシャケは彼らに言った。私の主君が、これらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ、城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。こうして、ラブシャケは突っ立って、ユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはない。と言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤの言うことを聞くな。アッシリアの王は、こう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすれば、お前たちは皆、自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後、私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それは、お前たちが生きながらえて死なないためである。たとえ、ヒゼキヤが、主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が、誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今、どこにいるのか。セファルワイムやヘナや、岩の神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち、誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。民は黙っており、 彼に一言も答えなかった。彼に答えるなというのが王の命令だったからである。ヒルキヤの子である宮内長官エルヤキム、書記シェブナ、アサフの子である三義ヨアフは自分たちの衣を裂いてヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。と、第18章はここまででございます。今回の一章はね、他の神々を信じてる人たちに対して、本当にね、自分が信頼してる神を推し進めることをしてもですね、本当のその神を知らない人にとっては、なかなか伝わりづらいことなんだぞということをね、物語ってる一章だったのではないかなという感じなんですけれども、やっぱり難しいですよね。その存在を知らない人に対してその存在を知らしめるようにしなければいけないっていう時に、どのようにすればいいのか、いかにね、神様が素晴らしい人なのかっていうことをね、伝えようと思っても、それがね、全く信用してない人に対して伝え、一生懸命伝えても、どうもね、軽くなってしまったりなんだりっていう感じのことになってしまいがちだと思うんです。なのでね、この一章でもそういうことが難しいですなっていう感じの一章でございましたけれども、本当になかなかね、神様のことを全く神様に興味ない人に伝えるっていうのは難しいですよね。どうすればいいんでしょうね。非常に考えさせられる一章でございましたけれども、皆様はこの一章を聞いてどう感じましたでしょうか。ということでございまして、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また工事の音がしてきましたので、今日はここで締めくくらさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。